5。取り押さえましたか？と私は中途から口を入れた。それを話す半七老人が目の前にいる以上、仕損じのなかったことは知れているのであるが、それでも人情、なんだか一種の不安を感じたからであった。取り損じちゃあことこわしです、と半七老人は笑った。まあご安心ください。そいつは一体何者です？こいつが六道の辻で仇討ちをしたやつですよ。仇討ちをした時に水野家の辻番へ行って、自分は備中松山五万石、板倉周防守の範疇と名乗りましたが、それはでたらめで、実はその近所の一万石ばかりの小さい大名の家来です。自分は伊沢仙右衛門、仇は山地群造。この姓名もでたらめで、本人は野口武助、相手は森山郡兵衛というのが実名でした。じゃあ仇討ちも嘘ですか？まあこういうわけです。野口武助の親父は武右衛門といって、屋敷の金蔵番であったのは本当です。せがれの武助は放蕩者、同範疇の森山郡兵衛と共謀して、自分の親父が鍵預かりをしている金蔵へ忍び込み、500両の金を盗み出して出奔した。こんなことをすれば親父に難儀のかかるのは知れきっているのに、実に呆れた不忠不孝の曲者です。果たしてそれがために親父の武右衛門は切腹したそうです。ところで本街道を行くと追っ手のかかる恐れがあるので、武助と郡兵衛は回り道をして丹波寺へ落ちてくると、郡兵衛は武助を途中で巻いてどこへか逃げてしまいました。もちろん例の500両は郡兵衛が持ち逃げをしたわけです。これには武助も驚いたが、表向きに訴えることもできません。何しろ江戸へ出る約束になっていたのですから、郡兵衛も大方江戸へ行ったろうという想像で、武助はその後を追って江戸へ出てきましたが、一万石の故郷とは違って江戸は広い。いかに混浴探し歩いたところで容易に知れるはずはありません。そのうちに懐は乏しくなる。目が悪いやつですから、お定まりの浪人ごろつきとなって、ゆすりや追い剥ぎを商売にするようになりました。そうしているうちに、国を出てから足掛け5年目、図らずも青山六道の辻で、仇の森山郡兵衛に巡り合いました。主人の仇でもなく、親の仇でもないが、自分にとっては年頃尋ねる仇敵です。そこで、己盗賊。実を言えば、自分も盗賊の同類ですが、まあ、相手だけを盗賊にして、ここで仇討ちをしてしまいました。しかし往来中で人殺しをした以上、そのままに済ませることはできませんから、ずうずうしく度胸を据えて自分の方から辻番へ名乗って出て、まこと空ごと取り混ぜて仇討ちの講釈を並べ立てた次第です。仇討ちも嘘、姓名も身元も嘘ですから、板倉家へ問い合わされればすぐに露見するのは分かっています。そこで辻番をうまくごまかして、横手の大竹やぶへ潜り込んで、首尾よく逃げおおせたのです。殺された郡兵衛は悪戦身につかずで、持ち逃げの金はみんな道楽に使ってしまい、今では本郷あたりの旗本屋敷の若棟に住み込んでいて、その日は千駄ヶ谷あたりの知り人のところへ訪ねていく途中、子供の土産に柿を買っているところを、己盗賊とばっさりやられたのですが、全く盗賊に相違ないのですから仕方がありません。一年三両二分の給金を取る若盗が、懐に二両足らずの金を持っていたのは少し不審で、こいつも相変わらず悪いことをしていたのじゃないかと思われますが、死人に口なしでわかりませんでした。これで六道の辻の一件は説明されたが、さくらの一行に関する秘密は不明である。 しかも半七老人の話を聞いているうちに、誰でも疑いを抱くのは下総屋という米屋の主人であろう。彼がこの事件に重大の関係を有するのは、どんな素人にも容易に想像されることである。私がそれを言い出すと、老人はうなずいた。そうです、そうです。金右衛門を切って娘のお産をかどわかしたのは、下総屋の茂平の仕業です。この茂平というやつは、なかなかの悪党で、店の若い者、銀八というのを手先に使って、方々で盗みを働いていたのですが、商売は手堅く、上辺はあくまでも真面目に取り澄ましていたので、近所はもちろん、家内の者にも悟られなかったと言いますから、よっぽど抜け目なく立ち回っていたに相違ありません。いつぞやお話をした唐人飴の一件、あの唐人飴屋が泥棒の濡れ衣を着せられたのですが、あの辺りを荒らした賊の正体を洗ってみると、実はこの茂平の仕業だということが分かって、青山辺りではみんな案外に思ったそうです。人は見かけによらないと言いますが、この米屋のやつらなぞは、すこぶる上手にごまかしていたと見えます。金右衛門を切ったのは、娘をかどわかすためですか。こんなやつらですから、抑心も無論に手伝っていたでしょうが、これこそ本当の敵討ちのつもりなんですよ。これも敵討ちですか。と私は少し意外に感じた。まあ、敵討ちですね。さっきもお話し申した通り、8年前に金右衛門は江戸見物に出てきたことがあります。その頃茂平は深川に住んでいて、やはり米屋をしていました。金右衛門は一人で出てきたので、馬喰町に宿を取らず、茂平の家に小半月ほども泊まって、ゆっくり江戸見物をして帰りましたが、ここに一つの面倒が起こった。というのは、茂平の女房のお稲と金右衛門とはいとこ同士で子供の時から仲がいい。今度も金右衛門が逗留している間、お稲が親切に世話をしてやった。それが亭主の茂平の目には怪しく見えたというわけで、金右衛門が帰国した後に夫婦喧嘩が起こりました。いとこ同士の金右衛門とお稲との間に、本当に不義密通の事実があったのか、ただしは茂平一人の邪推か、そこははっきり分かりかねますが、その以来夫婦仲がとかくに丸く収まらないで、何かにつけて茂平は女房につらく当たったそうです。そのためか、お稲はだんだんに体が弱くなって、おととしの暮れに33で死にました。死ぬ3日ほど前にも、激しい夫婦喧嘩をしたと言いますから、お稲の死因も少し怪しいと思われないこともありません。江戸と桜と離れていますから、そんな悶着の起こったことを金右衛門はちっとも知らないで、今度の芝居見物に出てきたついでに、8年ぶりで下総屋へ訪ねてきました。その金右衛門の顔を見ると、茂平は昔の恨みがムラムラと湧き出して、昔はこういうのを目敵討ちと言いましたが、何分にも無証拠ですから、表立ってかれこれ言うことはできません。しかし相手の顔を見ると、茂平は口をしくってたまらない。こういうやつに限って、嫉妬心も深い、復讐心も強い。無理に金右衛門らを一泊させて、何か一趣向をしようと思ったのですが、どうしても馬喰町の宿へ帰るというので、急に思いついたのが前の一件です。金右衛門ら4人を小僧に送らせて、自分は近道を先回りして、藪の中に待っていて、金右衛門に切りつける。若い者の銀八は、お産を引っかついで逃げる。銀八は、重い米を担いで毎日得意先へ配っているのですから、16の小娘を引っかついで逃げるのは骨は折れません。もちろん手ぬぐいをおさんの口へねじ込んで、例の化け物屋敷へ連れ込んで、茶の間の押し入れへ投げ込んでしまいました。これで万事思い通りに運んだのですが、 茂平の刃物は脇差しで、おまけに腕が効かない。一方の野口武助はともかくも侍ですから、仇の森山軍兵衛を首尾よく仕留めましたが、こっちは町人の悲しさにどうもうまくいかないで、切るには切ったが案外の浅手でした。まあこういったわけで、茂平としては目敵討ちのつもりだったのですよ。これで金右衛門一見の輪郭は分かった。